こんにちは、うららです。この音声では結納の食事会の場所を選ぶポイント、料亭とホテルが人気のわけということでお届けをしたいと思います。顔合わせ食事会とかありますが、今回は結納の後の祝い膳をいただく食事会の場所をどう選ぶか、ポイントは何かということについて取り上げていきます。で、結納の後の食事会をどこで行うかというのは、その前の結納式をどこでどんな形で行うかによります。でですね、ゼクシー結婚トレンド調査2016によりますと、2015年4月から2016年3月に結婚した人のうち、結納当日の食事会の実施会場で一番多かったのが料亭、これが 38% でした。次いで、あんまり変わんないですね、次いで多かったのがホテル 35%、 でその後はレストランが 11% というふうに続きます。はい。で、結納の後の食事会っていうのは、ホテルや式場なら祝い膳、そしてその後の記念撮影までがセットになっていることがほとんどです。結納式を行った後ですので、場所の移動がない方が、その結納品とか結納金を持ち歩く不安がなくて望ましいと思われます。で、また料亭やレストランの場合は、おめでたい席にふさわしいお料理とお酒をお願いしますというふうに、あらかじめ言っておけば心配はないんですが、一番大事なのは個室を用意してもらうことです。ここは絶対に、前もってお願いをしておいてください。で、なぜかと言いますと、結納前に顔合わせをしていたとしても、まだ、お目にかかるのが2回目とか、ね、3回目ってことは多分なくて、せいぜいまあ2回目だろうと思いますので、まだまだお互いに気を使う段階です。ですから他のお客さんの話し声とかが入ってきてざわざわしていなくて落ち着く方が、まだ話が弾みやすくなります。で、また記念撮影とは別に、ちょっとした写真を撮ったりするのも個室の方がやりやすいんですよね。で、もしその日、プロフィールブックを用意したとか、ガーランドを用意した、手作りしたっていうなら、ちゃんと画像に残しておきたいですし、記念撮影以外のスナップっていうのも撮っておきたいですよね。ということで言うと、結納の食事会の場所選びのポイントというのは、移動がない、そして個室を用意してもらえて落ち着ける場所であるということです。で、ご自宅での結納の場合は、そのまま新婦さんの自宅で仕出しを取ったり、あるいは手作りのお食事をいただくことが多いようです。はい、そこで、結納の実施場所のポイントなんですけど、両家がアクセスしやすい場所、これポイントが3つありまして、1つ目が、両家がアクセスしやすい場所です。で、双方の親が遠方の場合っていうのが、この後のケースでも出てくるんですが、その場合は両親と相談をして、中間地点にある料亭とかホテルを予約するといいでしょう。で、この場合、従来のしきたりのように男性側が女性側の土地まで来るべきだということにこだわると、なかなか進みませんので要注意です。はい。で、2つ目のポイント、結納の実施場所の2つ目のポイントは、相手が育った土地に出向くということです。で、どうしても遠方になる場合は、もうお相手が育った土地に行ってみるんだと考えて、そちらの地元に出向くというのもいいでしょう。はい。場所選びの3つ目のポイント、結婚会場の結納プランを利用して下見を兼ねるです。で、ホテルや式場で結納プランがある場合は、双方の親に雰囲気を見てもらったり、食事の試食を兼ねるのもいいですよね。で、お式の時と全く同じお料理っていうのは、まず出していただけないんですが、例えばその給仕のされ方、お食事が出てくるタイミングとか温度とか、あるいはお料理の全体的なランク、雰囲気っていうのは分かりますので、そういう下見を兼ねてやるというのもありです。はい。そして結納の会場選びなんですが、施設別のポイントはどうかということで、料亭、レストランとホテルと自宅に分けて、ポイントをお話します。で、料亭とレストランというのは、ある程度格式があって、静かで落ち着いた雰囲気のあるところで、 結納の場合、結納品の交換っていうのがありますので、まあ、それができる広さの個室があるところが望ましいです。で、また交通の便を考慮して、両家が集まりやすくて、ここポイントです。分かりやすい場所を選ぶということ。どうしてもその土地勘がない人は行きにくい場所にあるところっていうのはすごく不親切なんですよね。なのでもう駅前何分とか、何々を降りてすぐとか分かりやすい場所にするっていうのは結構大事なポイントです。はい、それから料亭とレストランの場合は予約をする際に必ず結納であるということを伝えてください。で、なぜかというと、結納品を飾るスペースや席の配置、お花、お料理の内容を配慮していただく必要があります。以上3点が、ポイントですね。で、ホテルでされる場合のポイントです。これも3つ。小宴会場とかレストランの個室が利用できたり、結納プランが用意されていることが多いです。そして、これ結構楽なんですけど、用意した結納品を事前に持ち込みできることが多いです。で、大抵の場合係の人に口上、まあどんな文句を言うかですね、言う言葉が決まっていますので、それを口上と言うんですが、口上とか動作などの指導をしてもらえたり、結納式の進行をお任せすることができるので、安心ができます。はい、で3つ目、写真館や美容院などホテルにある施設を利用できます。で、この美容院っていうのが結構大事で、結納の時っていうのは、割と正式な格好で行きますよね。お着物であったり、お着物であったりなんですが、その場合、ホテルの中の美容院っていうのは着付けとかその和装の時の髪のセットっていうことに非常に慣れていますので、持って行ってやってもらうっていうことができるんですね。まあ、あらかじめその予約をしておくっていうことは必要なんですが、お願いしておくと家を出るときはまあ楽な格好で、まあ、そんなカジュアルな格好ではいけませんけれども、着物を着て出なくても済みますので、ホテルでやるのはそのメリットが大きいかなと思います。はい、で自宅の場合のポイントも3つ。1つ目は男性側が女性側の自宅を訪れるのがまあ一応基本です。で、男性側のご自宅でやる場合っていうのもあるので、必ずしも女性側の自宅でやらなくちゃいけないっていうことはないんですが、どちらにしてもどちらかの自宅でやる場合は、相手の家庭環境がよく分かったり、まあ、アットホームに過ごせるっていうのがいいところですね。で、2点目、もてなす側の準備や手間は大変です。だけれども、場所を借りてやるよりも格安で行えます。はい、で3つ目、祝い膳や交通費など双方の費用負担が均等になるような配慮が必要です。で、ここも結構揉めるポイントで、結納をやるときに、誰が結納のそのまあ、結納を取り行うところのお金を出すのかとか、交通費はどうなのかっていうのは結構揉めポイントなんですね。で、ましてその自宅でやるっていうふうになると、まあ、会場を借りてやるよりは格安で済みますので、男性側が行く側の交通費はすごくかかったのに、自宅でやった分なんか女性側の方はすごくお金が浮いちゃったみたいなことになると、割とまあまた揉めたりもしますので、ある程度そこがこじれないような配慮は必要です。はい、で、プレヘ花嫁さんとか卒花さんの結納食事会のお悩み事例2つ取り上げてみました。詳しくはそれぞれのね事例の、音声を読んで、聞いていただきたいなと思うんですが、お一人目超遠方です。北海道と鳥取のご出身の方が、まあ、結納をしますということで、簡単に結納金の交換だけを行う予定です。私の実家は北海道、彼の実家は鳥取なので、結納は集まりやすい東京で行います。新居も首都圏ですということで、スタート時間は16時半、夕方の4時半で、結納を含めても19時前、夜の7時前に終わるのですが、その後ってすぐに解散するものなのでしょうか。お互い遠方から集まってきているので、そうそう会う機会もないし、親睦を深めるならこういう時しかチャンスがないんじゃないか。 二次会という感じでどこか探した方がいいのでしょうか。はるばる集まってもらって3時間くらいで解散しても失礼にはならないのでしょうかというご相談があります。で、一応ちゃんとその祝い膳として、まあ鉄板焼きをいただくということなので、その後また普通に、晩ご飯の時間にはなりますが、普通のお食事っていうのはきついかな、私も振袖を着るしというご相談があります。なので、これは夕方スタートっていうことは、私はこれ日帰りじゃないのかなと思うので、さらっと解散する方が親御さんがお疲れにならないんじゃないかなと思います。はい、でもう一人の方が自宅でされる方です。来月両家の顔合わせをします。彼の両親は離婚していて、親権を持っている母親だけが挨拶に来られます。で、彼はもともと貯金もなく、結婚が決まって貯金を始めたため、とても結納金などは出せず、親からの援助もないため結納はしません。食事会のみ行います。彼のお母さんは島根県から福岡県まで来てくださいます。なかなか会える距離じゃないからと、私の母が実家で食事会をしようと提案して、くれて実家でやります。彼の母親には私も1回しか会ったことがなくて、人見知りするらしく無口な印象です。どんな話をしたらいいのでしょうか。またどんな服装をしたらいいですかというご相談がありました。で、これに関しては島根から福岡って、まあこれまた大変なんですけれども、地方から地方っていうのは結構大変ですよね。で、ご自宅でされる場合っていうのは結構気の抜きどころがないです。その神父さんとか、神父さんの親御さんは地元というか自分たちのホームなのでいいんですが、彼側の、まあ、彼とか彼のお母さんですね、この場合はもう完全アウェイなんですよね。なので全然その気を抜く場所がない。お手洗いを借りても、そのあなたのお家のお手洗いってことで気を抜く場所がないので、ちょっとね、その到着される前とか、あるいはお開きになった後、泊まるか泊まらないかは別として、少しその一息つけるようなホテルをちょっと取って差し上げるとかして、休憩できるような気遣いができるといいかなというふうに思います。で、人見知りする方いらっしゃいますよね。うちの母親とかも全然ダメで、すごいカチンコチンになる、社交的なんですけど初対面とかダメなんですよね。で、カチンコチンになる人だったので、すごい硬い感じの顔合にうちはなりました。なりましたけど、私の夫の方は、夫の父親だけ、父親だけというか母親が来れなくて、父親と兄と、来てくれたんですけど、2人がよく喋ってくれたので、うちの母はあまり喋らずに済んで、なんか事故が起こらずに済みました。なので、無口な人は別に喋りを強要しなくて、聞き役にしてあげるといいのかなと思います、一つは。で、もう一つは、最近よくそのプロフィールブックとか、顔合わせ食事会のしおりみたいなのを、神父さんが手作りで作られて、それぞれのメンバーの自己紹介みたいなのを載せたり、その日の大体の流れ、時間的なこう目安っていうのを書いて作ってるんですね。で、インスタグラムとか、あとはピンタレストとか見るとたくさん事例が載っています。で、そういうのを作ると間が持ちますし、会話のきっかけもつかみやすいので、まあ心配だったら作られてもいいかなと思います。はい。で、私からの提案はやっぱりその結婚式場の下見も兼ねてはどうかということなんですね。で、結納の時、あるいは結納の食事会っていうのは、結婚式を行う予定の場所で結納を行えるのであれば、まあそこの、レストランなり小宴会場なり何らかの個室で結納後の食事会をするっていうのはおすすめです。で、うっかりしちゃうんですけど、自分たちは何回もこう準備で何回も式場に行ったり、しているんだけれども、親は
その当日まで式場を見たこともない、入ったこともないなんてこともあるんですよね。ですから、まあ結納の段階で、双方のご両親にここでお式を挙げますということで、下見を兼ねて見ておいてもらうのもいいかなというふうに思います。で、私の場合は、結納をしなかったのでそういう機会がなくて、母親の方は内覧会の時に来てもらって、一応ここでやるんだっていうことを見てもらいました。で、父親の方は式の直前ですね、両家の父親はこう何だったっけ、モーニングタキシードか何か借りてきないといけないので、その衣装合わせで式場に来てもらう時に見てもらっただけなんですね。でもそれで当日っていう風になっちゃうので、もしそのホテルとか、結婚式場とかで結納がやれるっていう環境であれば、もうご両親の下見を兼ねてされるっていうのがおすすめです。で、もし遠方の親族が来られるということであったら、宿泊とかあるいは女性ゲストの着付け、髪のセットなんかも、あ、ここでこういうふうにしたらいいのかなとか、予約はいつまでにしたらいいのかなっていうような親御さんならではの気づきポイントはあるかもしれませんので、そういうところも含めて、もし、まあ、どうしてもここでっていうのがないんであれば、結婚式場でされるのがおすすめかなと思います。はい、ということで今回は、結納の後の食事会は場所の移動がなくて個室が確保できるところがいいですよということと、まあ、自宅なら仕出しを取るか、まあ、手作りでアットホームに行うかというパターンが多い、3点目がホテルや結婚式場の結納パックなら祝い膳、写真撮影までセットになっていて親御さんが下見もできるからいいですよということをお話ししました。では、この音声は以上です。ありがとうございました。